ばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第51回始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽のこと、美味しいもののこと、漫画のこと、
はい、
ゲームのこと、
はい、
などなど、ちゃぶ台挟んで好きなことだけダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
第51回始まりました。お付き合いのことよろしくお願いします。
イエーイイエーイ。
というわけで、
はい、
51回、
はい
はい、50回の連続更新を経て、うん、ちょっとまた時間を空いての収録なんですけれども、
はい、
なんか言うことあるよね。
そうですね、我々入籍しました。
イエーイ
イエーイ、
乾杯
イエーイ、はい。まあ、そんな感じで、この収録前に、何でしたっけ、とある高いシャンパンをいただいたものがありましたんでね、
はい、
もうすでに1本開けておりますので、
はい、3万円のシャンパンをほとんど開けた状態で今回収録しております。イエーイ、
さっちゃんありがとう、くれてありがとう。
美味しいです。
美味しいです。
美味しいですね。
美味しいです、うん、ね、あんまり詳しくないんですけど、
はい、
ね、後で値段調べたらこれすげえ高いやつだったっ
ていう、はい、
ありがたいですね、
はいはい、サロンという銘柄なんですけれども、
うん、
私ですら知ってる、
うんうん、なんかドンペリと双璧をなすみたいな感じのね、ドンペリ飲んだことないけど、
ないけど、まあいいや、
まあ、そんな感じで名実ともに夫婦ラジオになりましたので、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
さて、
ね、はい、
では今回のコンテンツは、
まあまあとりあえずですね、まずね、おメールが届いてましたんでね、
あ、はい、
そちらからこなしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、あとですね、今回の放送は実を言うとユーストリームで放送して放映してるんですけど、
はい、
果たしてこの収録が終わるまで何人見に来るかというのがね、
うん、
気になるところです。
さっき1回だけツイッターで告知してたもんね。
まあね、
うんうん、
まあまあまあまあ
まあまあ
完全にやってるけどどうなるかって実験ですのでね、
はい、
気にせずにやっていきたいと思います。
はい、
はい、
じゃあメールの方よろしくお願いします。
はい、いつもお便りありがとうございます。ハンドルネームじゅんやさんからでございます。
はい、
はい、読みます。マキーノさん、瀬島さん、ご機嫌いかがでしょうか。
ご機嫌です。
イエーイ、
酔
っ払ってるよ、
イエーイ。
週末に自分の愛するアーティストジャムプロジェクトのライブ参戦を控え、密かに緊張高まっているジュニアです。東京国際フォーラムが会場なのですが、ご両親に行かれたことはございますか。ありません。はい、
東京国際フォーラム、
うん、
はないな。
ないですね。
なんか東京でライブって私渋谷のクラブクワトロしか行ったことない、
うん、去年行ってましたね。
去年じゃないよ、うん、今年だよ。
今年か、
うん、
な
1年早すぎるね。
そうですね、
置いといて、
はい、
東京国際フォーラムはないかな。
ないですな。
一回ね行ってみたい箱ではあるんですけれども、
うんうん、
はい、
ですね。
でジャムプロと、
ジャムプロね。
でこれメールが届いた時点での週末なのでもう参戦したんじゃない
でしょうね、
うん、
もう終わってるでしょうね、
うん、
うん、
レポートしてほしいね。
そうですね、
うん、
ジャムプロジェクト、まあ、私もそんなに詳しくはありませんが、
はい、
グラビオンのやつぐらいなら分かりますので、またぜひ送ってください。
はい、
はい、ジャムプロジェクトはカラオケで歌うと声が高くて案外しんどいんです。
ああ、
は
い、なんか聞いてて歌いやすそうだなって思っても歌ってみて案外難しかったとか案外簡単だったとかあるよね。
あるあるある、うん、叫ぶから無理。うわーって。
ああ、
はい、
まあ置いといて、
はい、
はい、
続き、さて今回は短く質問をいたし失礼します。
はい、
スポーツの秋でございますが、雷雲の楽曲でウォーキングやランニングにふさわしい曲ってございますか。もしよろしければベスト3を上げていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは今回は短文ですがこれで失礼します。ジュニアより。
お、ありがとうございます。
はい、ランニングとかウォーキングね、
まあ乗りよく走れたり歩けたりする曲っていうことですよね。
うーん、
ランニングだったらね、やっぱりあれじゃない、レッドベースボールじゃない。
そうだな、
うん、
そもそもスポーツ的な感じですからね、
うん
うん、
あのテンポ結構いいと思うよ、
うん
うん、テンションも上がる感じのメロディーなので、
うん、
レッドベースボール
ダダダーン、ね、
うん、
いいんじゃないかな。
いいと思う、
うん、
あとはね、やっぱメイビーラブソングだよね。
そうだね、
うん、
うん、テンポの速い曲ならいいんじゃないかな、
うん
うん、なんかちょっとしっとりしてしまうとね、
うん、
つい歩きたくなってしまうので、
うん、
うん、な感じでいいんじゃないでしょうかね。
ウォーキモングもだってそのテンポを守ってその早めに競歩みたいに歩いたりするあれでしょ、
うんうん
うん、
そうですね、
うん、
ですね、
そうだね。雷雲はなんというかゆっくりしたって言ったらあれだけれども、ふわーんとしたリズムの曲が まあ結構多いので、
うん
うん、これそうだな、ウォーキングランニング用って言ったら、うーん、ニューアルバムスマッシュディスワールドに期待した方がいいかもしれないな。
かもしれないな。うん。雷君はあんまり向いてないかもしれない。
うん。
正直ジャムプロの方が向いてると思うぞ。
うん。なんか心を軽やかにして、うん、あの走ったり歩いたりっていう意味では、
うん、
雷君そこまで何も考えずに行けるかっていうと、ちょっと難しいかもしれない。
どっちかっていうとあの部屋の中で聞いた方がいいところがありますよね。
うん。なので、その中というか、今ある楽曲の中で、ベスト3を上げさせていただくんであれば、まずさっき言った、レッドベースボールと、メイビーラブソングと、それから、あの、スクラップショートサマーですよ。
やっぱりそう思う。
うん。やっぱそこでしょ。
だな。
うん。
スクラップショートサマー案外ね、いけるよね。
うん。案外じゃなくいけるね。
いけるね。
うん。車運転してる時とかいいんじゃない？
ですな。
うん。運転しなくなって久しいけれども。
うん。ということです。
はい、
ぜひあの明日のランニングにでも使ってください。
ぜひ、
はい
はい、
ということでね、記録が上がることを祈っていきたいと思います、
はい、
まあ、そんな感じでね、まあ、メールは以上でございますかね。
はい、ありがとうございました、まあ
ね、前回ね、あの南ホイールこう3回も連続で更新しましてね、
はい、
まあ、随分と特殊な感じになりましたけど、
はい、
うん、そうですよ。その後ねとかその前とか、
うん、
まあ、ゲーム買ったり音源買ったり漫画買ったりいろいろしますから、
はい、
まあ、その辺をいろいろとね言っていきたいなという、
そうです、
そういう放送でございます、
はい、もう今日はあの通常更新
ですね、
うん、通常営業で
普通の回でございますね、
はい、
いきたいと思います。あ、ね、そんなことを言っていましたね、今ね一人見てますね、はい、誰かがねあれですよ
私の友達かな。
そうですね、これは
いや別に名前入れんでもいいが
な、うん、というわけで、あの何かあったらね言ってください、ツイッターで、
はい、
ツイッター監視してますからね、
はい、
どんどん言っていってね、
はい、
ということで、じゃあ話していきたいと思います。イエーイ
イエーイ。
これね完全にポッドキャストで見てる人を動いてけぼりにしてますけどね、
はい、
ですね、とりあえずですね、音源で言ったらまず第一で言いたいのはあれですよ、あの我らがヒーロー山中沙央のソロアルバム、
うん
うん
うん、
退屈な男、
はい、
これが出ました。
出ましたね。
ということでね、まず私ずっと聞いてますよ。
う
ん。いいですね。
はい。
あの、瀬島さん、ちゃんと取り込んで聞いてますか？
聞いてますよ。
いいですか、
はい。デビルズパブ、超いい曲でしたね。
いいよね、うん。ファンキーな感じでね。
はい。
鹿島さんがね。
ねえ。
ブンブンとベース鳴らしてますよね。
はい。
あの、この退屈な男は、あの、ザ・ピローズの山中沙央さんが、
はい。
あの、去年に引き続きまたソロで出した音源でございます、
はい、ええ、
が、あのソロっていうとね、なんかこう割と自分の世界に入っていくような感じが多いですけども、
ええ、
逆にあのこっちの方がピローズよりも伸び伸びやってるというか、
そうですね、
好き放題やってる感じがします。
はい、その自分が演奏したり歌ったりするパート以外を結構丸投げというか、
うんうん、
任せてる感じがして、
そうそうそう、
ね、あの幅の広い感じになってていいですね、うん、
ですね、
はい、
うん、だから曲ごとに全然雰囲気の違うものがあって、
はい、
でそれは前のアルバム、前のソロアルバム「ディスチャージ」から続いてるんですけど、
はい、
今回さらに自由な感じになってましてね、
はい、
いや、いい感じで、
ええ、
沙央さんがとても楽しそうだなと。
はい、
あのゲストミュージシャンもいっぱい入ってますからね。
そうですね、
まあ、前回に引き続きね、はい、ヌードルスのヨコちゃんとか、
はい、
バスでのキューちゃんとか、
はい、
ね、その辺踏まえつつ、
はい、
今回あれですね、あの雷雲のね、
はい、
ゴマちゃんが
入
ってますね、
はい、
よかったね、認められましたね、
嬉しいです ね、
ね、本当にね、あの、はい、デビルズパブでキーボード弾いております、
はい、
ね、
でこのアルバムなんですけれども、ちょフルアルバムなんですけれども、うん、30分ぐらいしかないんだよね。
もうない、30分もないんだよこれ、
うん、
ね、
ミニアルバム扱いとでも言っていいような、うん、
本当に
沙央、
はい、さんらしいというかね、なんかこう沙央さんもあの自分で音源買って聴いてる時もあのイントロアウトロとか飛ばすらしいですからね。
ああ
、歌からもう次行ってくれよっていう、
うん、
う
ん、なるほど、
あんまりあのダラダラするのやめるという感じですからね、
うん、
まあ、サクッと、
そうですね、ピローズも1曲あたりの時間っていうのがすごく短かったりしますからね、う
ん、はい、
はい、
ですね、
はい、
うん、
まあ、置いといて、
うん、
まあ、その30分足らずという短い時間の中でも非常に濃い、うん、ね、
ね、
いろんな方向性が見える、
うん、
あの濃度の高いアルバムになってますので、
うん、
オルタナロックファンであれば必聴の1枚となっております。
そうそう、こう 歌詞が結構ね暗いんですけど、うん、それに惑わされずに、
はい、
曲の方をメインで聴いていただけると。
そうですね、なんかあんまりね、うん、頭使わないで聴いていいアルバムですよね。
そうですね、沢尾さん的にもあの歌詞は別にあのなくてもいいんだっていうぐらいの、
うんうん、いい歌詞が書けたらそれはピローズでやると
ね、
うん、
本当にあのこれはこのアルバムはあの自分の中で 1.5 軍と言ってますんで、
ああ
の自分的には2軍なんだけどね、それを言ってたユーストで、うん、ね、僕っていつも名曲作っちゃうじゃないか と、
あ
とか言っちゃうんだよね、うん、いつものね。なので、まあ、1.5 軍であると、
はい、
うん、そんな感じですね、
はい、まあ、我々からしたらどっちも1軍ですよね。
そうですそうですよ、
うん、チームの違う1軍ということで、うん、
南ホイールで買った音源もいっぱい聞いてますけど、
うん、
なんだかんだ言って私今月はね、あの退屈な男ばっかり聞いておりますんで。
そうですね、ヘビロテ入りしてますね、うん、
ね、
うん、でもヘビロテ入りしてると言いながら、うん、私 iPod の容量がそろそろやばいので、
うん、
いい加減 iPhone 買おうかな
ね、
うん、
いらっしゃいこっち側に、
うん
うん、
ソフトバンクには行かないけど、うん、iPhone には行くよ、
うん、ええ言うな、
うん、
ギリギリギリ
いいじゃないですか、
うん、
まあまあ置いといて、
うん、はい、ですね、
はい、
こんな感じでね、
うん、
来ております。
はい、
まあ音源はそんなところでございますかね。
そうですね、あとは南ホイールで買ったというか見たあのバンドアーティストの音源をちまちま買ったんですけれども、うん、そのあたりはね南ホイールのスペシャル回でちょっとずつお話ししてるので、
そうですね、
まあ、割愛するとして、
はい、
次なんか買うって言ったらなんだ。
いや雷雲じゃないですか。
いや、そうなんですけどもちろん、うんうん、あとなんかもう出てるけど買いそびれてるの結構あります
よね。あ、ねバンプオブチキンのゼロとか、
うん、
あのボーディーズも新譜出してますね、
うん、
とかありますので、はい、ちょいちょい出てるので、
はい、
これ以上買うと飽和するので、
うん、
雷雲買ってちょっとしてから買おうかなって
ですね
思ってます、
はい
はい
はい、
音源の話はそんなところですかね。
はい、
はい、
まあ雷雲は私がバッチリタワレコで予約済みなので
お願いします。
はい、10月末日じゃない11月の1日に、
はい、
フライングゲットしてきます。
お願いします。
はい、雷雲のニューアルバム、うん、スマッシュディスワールド11月2日発売です。
はい、
はい、
分かりました。
タワレコードで買うと、オリジナル携帯グリーナーがついてきます。
宣伝に余念がない。
うん、
うん、みんな買ってね。
買ってね、
買ってね。
11月の12日には梅田のタワレコでインストアイベントもあるよ。
はいね、これは詳しくは公式サイト、
はい、
ぜひ見てください。
そして12月のインスタイベントでは瀬島もいるよ。
インスタイベントで瀬島拓司、
本来の趣旨が違う。
本当だよ、雷雲の方に行けよって話ですね、
うん、
ということでね、
はい、
まあ、音源情報でございましたね。
はい、
はい、
さて、
退屈な男の話でございました。
はい、
はい、
では次行きましょうか。
そうね、
次はじゃあゲームの話しよう。
久々にね、
うん、
お互いゲーム買ってますからね。
はい、じゃあマキーノからどうぞ。
ですね、最近買ったゲームで言うと、
はい、
エースコンバットアサルトホライゾン買いました。
お
ー、はい、エースコンバットというとね、ずいぶん昔からバンダイナムコの看板、
はい、
飛行機ごっこゲームでございます。
そうですな、
うん、うん、まあ私はエースコンバット6から始めた超にわかなんですけどね、
はい、エースコンバットってそんなにシリーズが出てるのかって思うくらい の、うん、にわかにも程がある感じなんですけど、
プレイステーション1からの頃から出てますからね。
へえ、うん、
プレイステーション1で1,2,3が出て、
うん、
で4,5,0がプレステ2で出て、
うん、
6が XBOX で出て、
うん、
で今回アサルトホライゾンが PS3 と XBOX で出たと。
あ、同時発売か。
そうでございますね。
最近同時発売多いですね、 XBOX と PS3 ね。
まあね、
いいことですね。
まあね、うんうん、まあそんな感じでアサルトホライゾン買いました。
はい、
まあ今回はですね、何が特徴かって言いますと、ゲーム性がとても変わってます。
ほう、うん、でも飛行機飛ばして撃墜するっていう点は別に変わらないんです
か。それ変わらないんですけど、
はい、
あらゆる意味ですごくド派手です。
というと、
今までだったら戦闘機でバーッと飛んで、
うん、
ミサイル撃ってドーンって爆発するだけなんですけど、
うん、
敵がね、
うん、まあ、それでも十分すごいと思うんだけどね、うん、
今回は敵にミサイル当てたらすぐ爆発せずに、
うん、
敵の翼がもげてボロボロになった機体から敵パイロットがポーンとちょっと脱出してると、
うん、
っていう描写が入るぐらい、
うん、
一個一個リアルになってます。
あ
で、建物も、あの今までミサイルの当たっても何の反応もなかったんですけど、
うん、
今回は、まあ、イベントですけど、
うん、
こうビルにこうミサイルが当たって、うん、それが崩れてくるところを避けるとか、
お
というかね、そういう感じで、あの今までより随分とド派手になってます。
なるほど。
あのドッグファイトモードとか追加されて、
うん、
あの今までよりもこう、いわゆるあの映画で見るようなドッグファイトがしやすくなっていたりとか。
はい。ドッグファイトって何ですか？
ドッグファイトっていうのは、あの、戦闘機ありますよね。
はい。
で、戦闘機っていうのは基本的に後ろを取り合うんですよ。
ああ、そうですよね。
だって前しか攻撃できないからね。
そうですね。
後ろ取ったら完全に勝ちじゃないですか。
はい。
それをあの、お互いの操縦技術で、こう旋回したり、相手ね、上がったり下上がったりで、後ろを取り合うんですね。
うん。
で、あの、超難しいんですよ、それ、動き的にね。
まあ、そうでしょうね。
めっちゃ難しい動きなんですけど、
はい。
今回はそれがある程度セミオートでできると。あの、ある程度コンピューターが支援してくれるので、
うん、
あの、すごいド派手な動きができる。
うんうんうん。酔わないんですか？
それは人によるね。
そっか、
うん。
いや、私ね、そのエースコンバット6の時に、うん、マッキーノがやってるのを見て、うん、ちょっと やらせてもらったじゃないですか。
そうですね。
無理。
ダメか。
ちょっと目が気持ち悪くなっちゃった。
ああ、エースコンバット6の動きで酔うと、アサルトホライズン絶対酔うね。
そっか。
めっちゃ早いもん。
うん。見ててやっぱり早いなって思ったから、
うん、
もう、そっとしておこう。
うん。
そういう気持ちだよ。
うん。
うん。
いや、でもね、面白いですよ。もう、ね、看板に偽りないぐらい、
うん。
じゃんじゃんバリバリ破壊できるのがね、スカッとします。
なるほど。
うん。だから、とね、あの、オンラインモードがね、
うん、
6に比べて非常に充実してるので、
うんうん、
あの、そっちの方が本編じゃないかっていうぐらい、
お
あ面白いです。
なるほど。
あの、ちゃんと、あの、戦闘機とか、
うん、
戦闘機っていろいろあるんですよ。
うん、それはなんかわかる。
そうそう。あの、こう、戦闘機同士で戦うのが得意なやつとか、
うん、
爆弾落とすのが得意なやつとか、
うんうん、
あの戦攻撃ヘリコプターとかね、
うんうん、
みんな得意な仕事が違うんですけど、
うん、
オンラインモードはその各々得意な仕事を生かして、
うん、
あの敵を攻めるっていうのができるので、
うん、
あの私のようなそういうドッグファイト苦手プレイヤーでも、
うん、
あの仲間が敵を抑えてる隙にスイスイスイッと、
うん、
あのくぐり抜けて敵の本拠地に爆弾を落とすと、
はいはいはい、
割とそういう、あの、こすいのが好きなので、
はい、
楽しんでおります。
まあ、なんというか、その、機体の性能に合わせたパーティープレイができるってことですね。
そう。
はは
い、
あのなるほど。
自衛隊が誇る F2 支援戦闘機で、
はい、
ビャーと通り抜けて、
うん、
敵の本拠地をボーンと撃っちゃうわけです。
なるほど。
ね。という感じでね、あの、激しくおすすめしたい感じでございますね。
はい。
ただですね、
うん、
あの、まあ、今すごい褒めてますけど、
はい、
いまいちの点もやっぱりね、あるんで、それを言っとくとですね、あの、ストーリーモードですけど、はい、あのね、正直に言うとね、ハリウッド映画みたいな感じなので、
あ
のね、
はい、
エースコンバットの6の方がね、うん、話はまだ壮大です。
確かにエースコンバットの6はストーリーすごく面白かった。
うん。うん、横で見てましたもんね。
見てました。
うん。あの、一つの国が滅びかけたところを大逆転していくっていうね、
うんうん、
感じで。
そうですね。
で、なんかあの、エースコンバットの他のサイト見てると、6の話でも結構大雑把と。
ほう。
いうぐらい、過去の話はもっともっと、すごいと、言われておったんですけど、
うんうん、
あの、アサルトホライゾンは、あの、現実世界が舞台なので、あんまり無茶ができないんですよ。
なるほど。
あの、アメリカが滅ぶとか、できないから、
うんうん、
あの、せいぜい、こう、ロシアが大変だとか、
うん。
うん、アメリカが大、このままではミサイルが撃ち込まれる、助けてくれとか、
うん、
ぐらいなんで、
うん、
ちょっとね、あの、盛り上がりに欠ける。
なるほど。
うん、でも、あの、ハリウッド映画でよく見かけるような危機レベルまではいくので、
うんうん、
まあ、あんまりハードルを上げすぎない方が。
あー。うん、
あの、あんまりキャラクターの掘り下げもしてませんし。
なるほど。
うん、ってのがあるので、
うん。やっぱりあれですかね、実際の世界とか、実際の都市を舞台にするオンラインモードに注力しちゃった結果ってことですかね。
そうですな。
うん。うん、
あの、あと、まあ実際の世界の方が、 まあ、リアル感が出ますしね。
そうですね、あのドバイのステージとか見ましたけど、あの高いタワーすごいですね、
うん、
こう間近で飛行機スレスレのところを飛んでみると、あれは臨場感があっていいですね。そうそ
う、であのダウンロードコンテンツで、あのいずれ東京マップが出ますので、
お
多分スカイツリーとかも、
そうですね、スカイツリーとか東京タワーとか、
そうそうそうそう、うん、あの公式サイトの東京マップ見ましたけど、
うん、
結構リアルですよ。
品
川あたりになんかちゃんと大井競馬場があったのが確認できました。
すごいすごい。
あ、これはいいなと。
うーん、
なのであの、はい、ぜひオンラインモードで私を出るね見かけましたら、お手柔らかにお願いします。
フルボッコにしてあげてください。
やめてね、そうで、はい、なんだツイッターの方で得意な仕事を生かすか社会人みたいだなって、
そういうコメントが来てますね。
そうだよ、うん、
みんな得意なことを生かして苦手なことはカバーし合って生きているんだよ。
そうだよ、うん、エースコンバットだって社会人のような世界だよ、うん、
てかエースコンバット操縦してるのはゲームの中ではみんな社会人だからな。
まあな、うん、うん、そうだな。
どっかのガンダムみたいに子供が運転してないよ。
その話するか。
うん、
いやね、もうガンダムエイジはちょっとね、このラジオ撮る前にね、
うん、
ちょっと語っちゃいましたよね。
まあそうですね、企画会議の時に語ってましたね。
ね、本当に。
まあ、それ言うと今日のコンテンツちょっとすっ飛ばしたんで、
やめましょう、
やめましょう、やめようよ、やめようというか、ね、置いときましょう、
置きましょう。ガンダムはまたちょっと別の回でね、
はい、
いろいろ物申したいことあるんですけど、
まあ、ガンダムスペシャルの時に
でも、そうですね、はい、ということでね、
まあ、置いといて、
ね、
じゃあゲームつながりで、
そうですね、とりあえずエースコンバット面白いよということで、
はい、
はい、
マッキーノのエースコンバット話でした。
またなんかあの話が進んだりします。
はい、
はい、ということで、瀬島さんは何を買いました？
私はですね、あのアトラスからあの今年の7月に出ました、
うん、
ちょっと遅いんですけれども、うん、任天堂 DS の、ノーラと時の攻防霧の森の魔女というソフトをね買いました。
はい、
はい、これが面白そうというか絶対面白いだろうと。
さっきちょっとやってましたね、
うん、
30分ばかし収録前にね。
そうなんです
よ、横でちょちょ見てますけど、
はい、今ちょうどパッケージがこう映って、あっ、
はい、
パッケージが、
パッケージ映、はい、したらいいじゃない、
映ってますけど、
こういう時に嘘使えばいいんだ
よね、はい、あのこういうこれです、
うん、
はい、
あのこうパッケージ書いてるのは世界中の迷宮で有名なのひむかいさんです。
はい、
ね、
かわいいです、
うん。
これを目印に皆さん買ってください。
はい。
はい、で、このノーラと時の攻防なんですけれども、
はい、
まあ主人公のノーラちゃんが、
うん、
あの知らない町で3年間修行のために過ごすという。
うん、そうですね。
はい。同国術師、
うん、
なんか時間を操ったりする、
うん。
ものの時間の進み方を操るっていう魔法。魔法なの？
魔法なんじゃないかな、
うん、
うん。
魔法的なもの、
うん。
うん。の使い手であると。
そうですね。
まあその技術を成長させるために、
うん、うん。
まあ時には森に材料を取りに行き、
うん、
時には町に行って人々のお願いを聞き、
う
ん、
そうですね。
時にはモンスターと戦い、
うん、
という、まあ3年間の RPG なんですけれども、
はい、
その材料を集めて、
うん、
あの、加工したり、
はい、
あの、よくわからないものを作ったり、
うん、
分解したり、
はい、
っていう作業がね、楽しい、
うん。
これ楽しいですよ。
なんかもうあれですよね。こう、スタッフがそもそも、あの、世界中の迷宮と、あの、アトリエシリーズの。
あ、そうですね。マリーのアトリエとか、リリーのアトリエシリーズの方々が結集してますね。
物を集めて何か作るっていう人のね、
はい、
とこのスタッフが結集してますからね。
そうですね。なので、あの、よくほら、あの、MMO と言われるゲームの中で、
うん、
その、生産が好きな人、
うんうん
うんうん、お肉焼いたり、毛皮取ったり、
ね、うん、
そうそう、あの、家事をしたり、うん、っていうパートが好きな人には多分、うってつけだと思いますね。
うんうんうん、ですね。
はい。まだ、あの、今年の7月に出たばっかりなので、
うん、
あの、やり込んでる人はまだやってるんじゃないかなと思います。
うん、
私もね、発売日の時に欲しかったんですけど、うん、結婚式の準備でこれはダメだと、
うん。
これやったら人間がダメになるから、我慢してたんですよ。
そうですね、
うん。で、やっと落ち着いたから、やっと買ったんです。うん、
ですね、
うん。
うん。
はい。
これからね、違う意味で眠らない日々が続くというか。
はい、本当ですね。
あの、収録前に値段のためにちょっとやったけど、
うん、
結局あの30分だけって言わず40分もやってましたから、
ね。すいません。
ちょっと待って。
すいません。ね、なんか、ちょうどその30分のタイマーが鳴った時に、なんか、モンスター出てきちゃったから、
うんうん、
ごめんね。
いや、いいんですよ。
うん、
これはハマるなという、
ね、面白いです、
うん、
セーブスロットが3つあるので、
うん、
マッキーのも やりましょうよ。
あ、わかりました、うん、てかあの絵がね、あのひむかいさんなんで可愛いですね。
そうですね。
あとあの絵もそもそもですけど、あのドットがね、
そうです、
ね、
うん、実際のゲーム画面のドットが可愛いのと、ね、あと意外とね声優陣が豪華なんですよ、
ね、
はい、大谷育英さんとか ね,
ね
いますしね、
可愛いね、
可愛い、
うん、全体的に可愛いよ、
そうです、
ドットが温かみあるしね、
そうですね、
あの説明書読みましたけど、あのドットのアイテム集めて、あの自分の家をいろいろとデコレーションできるっつってね、
そうそう、家具を作ったりできるみたいですね、
ハウジングね、
そう、インテリア
いいね、
いいですよ、うん、そういうのが好きな人ってねいっぱいいますから ね,
ね、瀬島さんさっき言った通り、あのアサルトホライゾンみたいなね、
うん、
こう反射神経がいるアクションとか全然ダメですからね、
無理
ね、こういうこう反射神経なくてコツコツと積み上げて何かをな、うん、ねやるような、
そうそう、これとこれの組み合わせはどうなのかなみたいな地道なことが大好きです、
うん、こうターン制でね、
そうです、
いいじっくり考えれるゲーム本当好きですよね、
そうなんです、うん、はい、
俺しかに通じるものもあるから、
あるね、
やり込みという意味では、
ね、あるだろうね、うん、うん、やっぱりそのアイテム図鑑的なものもありますので、うん、このゲームにはそれをちょっとずつ埋めていく、新しいものを見つけていくっていう、うんうん、そういうの大好き、
なんかあのファミ通とか読んだら、
はい、
これ周回プレイじゃなんぼらしいですよね、
あ、やっぱそうですよね、うん、アトラスですからね、
うん、
そうで、さっきマッキーノがまあ、イラストも可愛いしドットも可愛いと、
うん、
全体的に可愛い雰囲気だとおっしゃってましたけども、うんうんうん、アトラスですから、
うん、
どんなところで我々の精神を殺しにかかってくるか、
う
ん、分かったもんじゃないですよ、
そうですね、そこだよな、うん、我々ペルソナとかね、あと世界中とかでね、
うん、
散々学習してるはずなんですけど、
そうです、だからこのノーラと時の攻防パッケージというかね、うん、キャラクターが可愛いからといって騙されてはいけない、
で、どうすか、今のところ最初の30分で家全滅とかしてませんか、
うわ、してない
です、大丈夫、
でもやっぱりちょっと心が折れる展開というか、
うん、
話の始まり方なので、
うん、
頑張ろうかなって、
そっか、
うん、
いやほら世界中の迷宮さ、
うん、
最初のダンジョン入って、
うん、
1階なのにも奥に行ったらもうめちゃくちゃ強い敵出るじゃないですか、
出ます ね,
ね、ボッコボコにされるっていう、
はい、
うん、まあ、そんなんじゃなく精神に来るか、
うん、
嫌ですね、
嫌です ね,
ね、最終的にどうなるのかしら、
はい、ね、ドキドキしながらゲームを進めていきたいと思います、
はい
はい、ね、
まあ、世界中みたいなことにならないことを祈ります、
まあなるんでしょうけどね、
やだよ、旅先で出会った仲間が死ぬとかやだよ、
ありそうじゃない、でもそれぐらいだったら、
この絵柄で死ぬのやだな
って、世界中の迷宮だって絵柄かわいいじゃん、
まあね、なんかこの横で見ててこの牧歌的なさ、
うん、
可愛い雰囲気でチミドロの話やだよ、
そう言われてももう出来上がっちゃってるわけだから、
そうだな、
文句言うなよ、
分かった、
やってないだろ君、
まだやってないよ、
うん、
まあ、じゃあちょっと不安半分やっていきてね、楽しみにしたいと思います、
はい、まあ、そんなわけでノーラと時の攻防のお話でした、はい、
ですね、
はい、あとなんかある、
そうだね、さっきチラッとさ、
うん、
ガンダムの話が出ましたけど、なんだかんだ言ってガンダムとか見てるんですけどね。
どう？今、もう 3回をやったのかな？
そうそう。レベル5のね、総監督というか、日野さんが、3話まで見てくれ、
はい、
うん。3話まで見て、で、批判するならいいと言ってましたけど、
うん、はい、
なんか、じゃあ3話ってよっぽどすごいんだろうなって言うんですけど、
うん、
普通じゃんっていう。普通の回じゃん。
なるほど。なんかね、マッキーノに付き合って、
うん、
1、2、3話って私も見たんですけれども、
うん、
なんか、変な意味でガンダムっぽくないというか、
うん、
私ガンダム全くわからないんですけれども、
うん、
この間マッキーノがね、5月ぐらいにスパロボをやってて、
うん、
それの知識がちょろっとあるのと、
うん、
あとはアムロとかシャアとかね、
うん、
あの辺の、
うん、
本当にぼやーっとした知識しかないんですけれども、
うん、
ガンダムはもっとなんか殺伐としてて、
うん、
人間同士の心理というか、ね、
うん、
思惑とか利害が絡み合う、もっと驚々しい物語なんだと思ってたんですよ、
うん、
ね、
うん、
合ってる？
合ってるよ、
うん
うん、
そこにちゃんと最初から見始めたガンダムエイジっていう新しいシリーズがあるわけじゃないですか、うん、なんかこれは本当にガンダムなのかなって、
うん、
いう気持ちがどうしても拭えないまま第3話まで見ちゃってる感じです、
うん、まあね、まあ子供向けで作ってるからね、
うん、
我々の年齢の、
うん、
が見て違和感を覚えるのはまあ、
まあある程度しょうがないですよね。
いいんですよ。
はい。
ただ、 ちょっとね、子供向けっていうか子供魂になってないかい日野さんってすげえ言いたい。かつてその初代ガンダムの富野さんは、うん、子供が見るからといって適当なことをやってはいかんと、
うん、
つって、まあ、なるべくリアルなね、
うん、
まあ、当時で言ったらあんまり取り入れなかった軍隊のこととか、
うん、
科学交渉とか、
うん、
当時のレベルでちゃんと入れてるわけですけど、
はい、
ガンダムエイジその辺ちゃんとやってるのかなみたいな、
うん、
こう、いいんですよ、あのエイジシステムっていうさ、
はい、
無茶システムがあっても、
はい、
なんと敵と戦うことですぐに武器ができるの
だ、まあ、データを蓄積してね、
うん、わすげえ、
うん、
いいんだけど、それはいいよ別に、
うん、
リアルじゃないけどいいけど、
うん、
うん、こうなん、うん、
何さっきからその奥歯に物の挟まったような言い方して、
あの宇宙なめんなみたいな宇宙なんかってか戦争なめんなっていうのがすごい、
ああ、なるほど
ね、ただあの、うん、これね、細かい話、指摘をしていっても、ただのガノタの揚げ足取りみたいなんでね、
うん、
やめますけどね、
はい、
うん、もうちょっとリアリティ出してねっていう、
うん、
あの、リアリティっていうのは、あの、こう、軍隊、ミリタリーオタクが満足する意味じゃなくて、
はい、
あの、あ、この世界はちゃんと実在するなって思う。
ああ、はいはい。あの、メインストーリーに直接関わってこないまでも、そういう軍機があったりとか、
ちゃんとね、
そういうのを感じさせられる作りにしてほしいっていうことだね。
そう。
うん。
あの、そうそう。20年間、正体不明の敵に襲われてるのに、
うん、
何ら研究してる節が乱れないみたいな。
ああ、そこは確かにすごい。
思うでしょ、あれ。
もにょっとするね。
でしょ、20年も正体不明の敵が来てるのに、
うん、
全然進歩がない。くせに人のうのうとしてるとかさ、
うん、
あの「進撃の巨人」ってあるじゃないですか、
はい、
月刊少年マガジン、
はい、
似てるじゃないですか、あのよくわからない敵はたまに攻めてくる、
うん、
けど一応壁があるから、
うん、
なんとかなるけど、
うん、
っていうで一回も勝てたことがない、
うん、
けどとりあえず撃退ぐらいはできるみたいな、
うん
うん、って感じなんですけど、進撃の巨人はわからないなりに研究してるやつもいるし、
うん、
ここまでは分かってるけどここは分からないとか、
うん、
敵のね、
うんうん、
あるけど、
うん、
ガンダムエイジそこ感じられないっていう、
うん、
お前らボス何してんのっていう、
あ
の、うん、20年も正体不明の敵来てなんで何もしてないのっていうね、うん、っていうのが見えちゃうなーっていうのが、
なるほど、
ちょっと、
うん、
モニョモニョってする、
うん、ちょっと賢い子供だったら疑問に思う点だよね、
そう
そこは、
うん、
うん、
という
子供ってね、基本知識欲とか、
うん、
一回知ったことをとことん突き詰めようとする欲が半端ないからね。
そうなんです。
だから大人向けの漫画とかアニメでも平気で読んじゃうし、
そう
漢字さえ読めれば、
うん
うん、っていうところがあるよね。
うん、
うん、
そうなんですよ、
うんうん、だからもしかしてその子供向けと銘打っているけれども、
うん、
その子供にももしかしたら
そこ
飽きられる可能性はあるね。
第前に言ったけど、
うん、
小学生の人気が知りたい、
うん、だってさ今あの特撮ものとか今本当にそうですけれども、
うん、
お母さん狙ってるでしょ。
そうそう、大人を見てるからね。
そう、
うん、
だからなんだろう、お母さんお父さんが夢中になる特撮ものの画像を打ち崩せるのかっていう、うん、
そうそう、
そこすごい気になる。
そうそう、だってあれ特撮ものが、
うん、
親に受けてるっていうのは、
うん、
話がしっかりしてるから見るわけでしょ、
うん、キャラクターも魅力的だしね。
そうそうそう、
イケメンだしね。
そう で、うん、で子供は話はよく分かんないけど毎回かっこいいメーカーとかかっこいい技が出るからさ、
うん、
出る見るとかさ、
うん、でもそのかっこいいメーカーとかかっこいい技だったら特撮もしっかり出してるわけですよ。
そうなんだよ、
うん、
って言ったらガンダム3話まで来たけど、
うん、
対して必殺技打ってないし大丈夫かなっていうのがね。
そうだよね、エイジシステムでなんかよくわかんないけど強い武器が出てるっていうだけのような気がする、
うんうん、もう第3話ぐらいであのなんだあの変身 しなきゃダメなんじゃないかって思ったりしたんだけど
ね。ガンダムファンとしてどうですか。
いや
下打ちしたね今。
いや今たまたまね今のたまたまです、
はい、
いや見るけど、
うん、
見るけど大丈夫かこれっていう、
うん
うん、
見るけどお金を落とす気にはならない。
別にプラもいらないなっていう。
そうか、
あんまりガンダムエイジかっこよくないしな。
そうか。
うん、
まあこれが、まあ、あの31歳の男女の感想ですよ。
そうです、
うん、なので本当にリアル小学生リアル幼稚園児の感想は本当気になりますね。
ですね。
なのでリスナーの方でそれぐらいのお子さんがいらっしゃる方、
うん
うん、あるいはそのお子さんそのものがメールを送ってきてくれてもいいです。
いいです。
感想を知りたい。
お願いします。
お願いします。
お願いします。教えてください、はい、2チャンネルは信用できないんです。子供が書いてないから、うん、
ちょっと気になるね。
ね、と、うん、いうことでね、まあ、はい、それが、ガンダムエイジでございます。
はい。
アニメの話を続けると、
うん、
あのこの間言った話だったペルソナですよ。
そうですね。
その後どうなったかというと、
ペルソナ4。今も第3話、2話、4話。
4話までいった。
はい。
うん。あ、面白いですよ。
そう、回を重ねるごとに描写が丁寧になっていって、いいですね。
こっちはいいよね。
うん。うん、こっちはっていう言い方しちゃダメ。
あ、やべ。これガンダムエイジまで嫌いだわ。
言っちゃった。
もう言っちゃうけどダメだ今俺。
言っちゃった。
言っちゃった。
うん、まあ、でもペルソナ4も私第1回と第2回を見て、うん、展開の速さといろんな説明のすっ飛ばしに、うん、もういいやって思ってた節があるんですけれども、うん、3話4話でちょっと見直す気になった。
うん、
うん、
ねえ、
うん、
そうなんです。
そう、どんどんあの作画のクオリティも上がってるのと、うん、あと演出がね、
うんうん、
あ、なんかいいんじゃない、ペルソナのバトルっぽくなってるんじゃないっていう、うんうん、そのだんだんそのゲームのリアリティに近づいてる感じがするっていうのと、うん、あとはもうちょっとゲームパートよりも丁寧に、うん、あのキャラクターの、
うん、
キャラクターがペルソナをペルソナというかシャドウを生み出すに至ってしまった、
うん、
過程っていうのをちゃんと描いてくれてるので、
そう、ね、
かなりいいです。
それ、まあ、1回見た時に言ってたもんね、もっとその辺描いてくれてね。
そうです。
よかったじゃない
です
か、
ね、嬉しいです、
ね、
はい、
本当に
こういうことになったのかと、
うん
うん、確かにそのペルソナとは何なのか、
うん、
コミュニティとは何なのかっていうところに関しての説明っていうのが、
うん、
まあ見てる今も思うんですけれども、うん、やっぱりちょっと曖昧であると、うん、ただ主人公がなんか仲良くなったらこれを使えるようになるっていうのが3回4回でちょっとずつ分かってくるというか、
そうね、
うん、よく分かんないけど使えればいいんじゃないの、
うん、
っていうなし崩し的になってる感はあるけれども、
うんうんうんうん、
面白くなってきてるからもういいや、
そうだね、
っていうちょっと力技だけれども、う
ん、次何のペルソナが出るのかなって楽しみが出ましたからね。
出ました ね、うん、
そうなんですよ。第3話でね、
うん、
ペルソナチェンジが出ましてね。
そうですね。
女神転生でおなじみのジャック・ランタンが出てきましたしね、
はいはい、あ、ジャック・ランタンってそうなんですか。ジャック・フロストは知ってましたけど、
ジャック・ランタンもね、おなじみですよ、あいつは。
あのハロウィン的なやつでしょ。
ハロウィン的なやつ、あれはもう初代女神転生からずっと出てる、
うーん、
キーホー君ですよ。
なるほど。
フロストとともにね、
うん、
それが今回ね、
はい、
ハロウィンが近いからか、
ああ、
うん、2話にわたって大活躍。
そうですな。
イザナギいらない子。
うん。ゲームの中でもイザナギは早速いらない子扱いされますからね。
まあね。
うん。
うん、
しょうがないんですけど。
すぐ合体材料にされちゃうからね。
はい。
うん。
それはしょうがないんだけれどもね。うん。うん、
だってね、ゲームに忠実でしたもんね。
うん、
火炎吸収で、とかやってたもんね。
そうそう。
うん。
そう、実際ゲームでそのペルソナ、
うん、
まあ、主人公の代わりに戦ってくれる、
うん、
なんて言ったらいいの？キャラクターっていうの、
うんうん、悪魔、ね、
まあ、ペルソナっていうんですけれども、うん、それがゲーム上持っている、
うん、
特性、
うん、
今のジャック・ランタンだったら火炎を吸収するとか、うん、イザナギだったら剣を使うとか、うん、雷を落とすとか、
うんうん、
そういうところをね、意外と忠実に表現してくれている。
そうそうそう、いいですね。
いいです。素晴らしい、
うん、いい感じです、
うん、そういう意味で、まあ、ゲーム原作のゲームのファンも裏切らずに、
うん、
なんだ、アニメから見た人も分かりやすく、
うんうんうん、
そうだから第3話第4話のジャック・ランタンの活躍を見て、うん、ゲームやったら、あ、本当に火炎吸収するんだなっていう、
うん
うん、
ですね、
うん、いいですね。
ですね、
うん、
はい、アラミタマも意外と使えるやつなのでね、
はい、
ぜひぜひ、
はい、うん、そうですね、第4話ではアラミタマが出ましたね。
そうそうそう、アラミタマが、ね、まさかのね、
はい、
うん、マイナーのやつ出てきたな。
いや、まあしょうがないというか、
まあね、
はい、
かわいい目のやつ、
そうですね、うん、見栄えのするやつかって言ったらそうではないので、
あんまりかっこいい人出しちゃうとイザナギは本当にイザナギ子になっちゃうから、ね、
うん、うん、
いるからね、イザナギよりかっこいいと思えるようなやつ、ね、
そうですね。あ、まあ、ちょっと、あの、解説挟みますけれども、はい。まあ、主人公が、まあ、あの、友達の花村陽介とか、うん、まあ、里中千恵さんとかと、うん、まあ、絆を深めていくことで、コミュニティを手に入れると、うん、まあ、それがタロットのアルカナに対応してるわけなんですけれども、うん、まあ、花村陽介は魔術師、うん、で、里中千恵は戦車、うん、で、前回、その、戦車のアルカナを、ね、うん、手に入れたことで、はい、戦車のアルカナであるペルソナを使うことができると、うん。その戦車のアルカナのペルソナは何なのか、第4話で出てきたわけですけれども、うん、何だろうなって言ってたんですよね、ね、見る前から。
うんうん、もうなんか、ジャックフロストがすでにレベル高いから。
ジャックランタン。
あ、じゃあジャックランタンがすごいレベル高いから、うん、戦車もすごいレベル高いやってるんじゃないかと。
うん、
アデスとか、うん、トーンとかね。
ね。と思ったら、アラミタマでしたと。うんうん、まあ、アラミタマもあのシーンでは、あの、物理耐性がありますから、うん、間違ってないよね。
間違ってない。
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 うん、ただやっぱり、序盤のあのダンジョンであの辺だと主人公のレベルもあれぐらいだから絶対使えないよねっていう矛盾はあるよね。
まあね、
うん、
あの、アニメ見てからゲームやって、うん、そっか、ジャックランタン使えば、あの、ユキコの影は倒しやすいんだって言うけど、
うん、
無理だからね。
無理ね。そこまでのレベルに達せないからね。
うんね、ちゃんとあのオベノン連れて行きましょうねって話ですよ。
そうです。
うん。っていうことでね。
はい。
うん、じゃあ、ですよね。
はい。
はい。まあ、ペルソナは、あの、次回はね、コミュ会らしいのでね。
はい。
うん。
そうですね、メインストーリーではなくて、学校生活の方にスポットが当たる回なんで。うん、
多分、そして、多分第6話、7話あたりで、次の仲間が、
ですね。
出てくる。
うん。
漢字くんが出てきますね。
はい。はい、まあ、これ以上言うとネタバレしちゃうのであれですけど、
そうですね、
でもこれ2クールですよね、うんうん、6ヶ月、
まあ、半年
で、あの、書き切れるのかな、
なんとかなんじゃない、
なるかね、
だってあのペルソナがなんだかんだ言って一番長くさ、ゲームやって長く時間取って、うん、ダンジョン攻略じゃないですか、
そうですね、
そこはアニメだから全部カットで、
ああそうか、
ダンジョン突入してすぐ一番奥まで行ってるじゃないですか、
うん、
それでいけるから、
うん、
一人当たり一話でこなせるんじゃない？今後の。
まあ、そうだね。
うん。ね、
うん、
だから、ね、辰巳漢字編も2話ぐらいでいけるんじゃないですか。前振り会と、
うん、
あの、シャドウ戦闘会で。
うん。うん、いや、でもあそこはもうちょっと3話ぐらい撮ってほしいな。
いるかな、
うん、うん。かんちゃん結構複雑なキャラだから。
そうだな。
うん。
3回ぐらい撮って。
ね。
あ、はい、あんまり、でもあんまり撮ると今度、ニセアンドクマ編が長くなってしまう。
そうなんですよね、うん。そうなるとやっぱり2クールで足りるのかっていう疑問はなかなか。
ギリなんとか。
うん。もう本当にね、1回2回みたいな展開の早いところになってほしくない。
うん。
うん。
でも早くしないと間に合わない。
うん。
うん、
難しいな。しょうがないな。
はい。
う
ん、まあそんな感じで、あの、ペルソナは非常に楽しみにしております。
はい。
はい、そんな感じでね。これで時間がだいたい45分。
はい。まあ、いつも通りですね。
そうですね。
うん。
はい。
まあ、締めますか？
そうですね。締めましょうかね。
はい。次は何喋る？
次は、ほら、あれです。来週ブラインドフォトグラファー。
じゃない、スマッシュディズワールド
が。
お前ふざけんな。
あ、ごめんなさい。雷雲のアルバムが出ますから、
はい。
そのお話なんかどうでしょうか？
いいと思います。
はい。
はい。
ね。
あとは来週になると私、あの、ラブラブラブの、あの、ライブ行ってきますわ。
あ、そうですか。
はい。11月の4日に。
あ。
はい。
祝日の次の日ですね。
そうです。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあまあそんな感じでね。
うん。
じゃあ今日は締めていきましょうか。
いきますか。
ユーストリームを見ている方が、嫁の尻に敷かれるタイプだな、マッキーノって。そうだよ。そうですよ。うん。
今更何をって感じですね。
ですよ、
うん。まあ、ユーストリームで今そんなコメントをいただきましたけれども
。はい。
はい、
ありがとう、つむり。
最後まで見てくださってありがとうございます。
ありがとうございます。イェーイ。いや、ユーストリーム入れてみるのも面白いですね。
そうですね。たまにやりましょうか。
やりましょうかね。
はい。
うんうん、まあ、そんな感じでね。
はい。
じゃあまあ、今日は締めましょうかね。
締めましょう。
あんまりダラダラやってもらいますし。
はい。
はい、ということで、じゃあこの辺で収録は終了したいと思います。
はい、
私、今晩のお相手は私マッキーと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。